皆さんこんにちは。新刊ラジオ第194回3月27日号ブックナビゲーターの矢島雅宏です。突然ですが皆さんに質問があります。サブカルチャーという単語聞いたことがあるでしょうか。実はですね、僕にとっては結構割とね、聞き慣れた言葉なんですけども、まあ知らない方のためにちょっとこのサブカルチャー解説していこうと思います。まずはですね、サブカルチャーのサブ、これはですね、演歌界の大御所ですね、紅白歌合戦の鳥とかね、花の穴が大きなね、サブちゃんか、はい、すいません、原稿に書いてありました、違うからね、僕を引っ掛けようという魂胆なのかもしれませんけどね、そのぐらいわかりますと。サブカルチャーのサブはですね、サブリーダーとか野球の補欠選手とかそういった意味のサブ、まあ要するにね、辞書的にはこう会とか補助的な、そういった意味です。でまたカルチャー、これはもう説明するまでもなくですね、文化また教養という、カルチャースクールのカルチャーですね。でですね、これを合わせましてサブカルチャー、直訳しますと怪文化となるわけなんですけども、これだとちょっとよくわかりません。わかりやすく説明しますと、漫画とかアニメとかいったあいたオタク文化、またですね、娯楽を目的としたポピュラー音楽などなど、こういったものはですね、古くからある古典的な絵画とか、あと純文学とか、あとクラシック音楽とか、そういったものに比べて新しくまた大衆向きだからサブカルチャーという名前を付けられています。マイナーな文化という言い方もできますけども、このサブカルチャー人気があるのもまだ事実です。でですね、このサブカルチャーについてなんですけども、要するに僕らが普段この慣れ親しんでいるいわゆる娯楽とかはサブカルチャーに当たるんだよということで、このサブカルチャーにまつわる本をですね、今回は紹介しようと思います。ですね、今まで僕ね、漫画が好きだとね、言ってきましたからね、そろそろわかるんじゃないかなと思いますけれども、では早速ドラマの紹介です。
亀くんのお友達本田くんは松見のことが好き。亀くんは純粋に本田くんのことを応援しているの。だから松見の気持ちを亀くんに伝えるなんてとてもできない。親友の気持ちをあんなに大切にしている亀くんなんだもの。
1974年リボンに掲載されたこの作品、黄昏の木に見つけたの。陸奥英子によって書かれたこの作品は、当時の少女たちの心をがっしと掴みました。陸奥英子の漫画に少女たちがハマった理由、それは私に限りなく似た主人公が現実にありえそうな世界を生きていること。
ドジでブスな私、でもそんな君が好きだと彼が言うの。
リボンの騎士、ベルサイユのバラのような現実にありえない舞台設定ではなく、現実の私やその周りの世界をどう解釈するかに焦点が置かれたのです。こういった乙女チック漫画は73年から77年の一大ブームでした。一方、同時期の少年漫画において純愛の追求に徹底した漫画が登場しました。
何の用だ。早乙女くんを守りに来た。早乙女以外よ、岩清水博士は君の宝が死ねる。君のためなら死ねる。君のためなら死ねる。
立派だわ。メガネをかけていて青白くても男らしい男だわ。
1973年より少年マガジンにて連載された梶原一騎原作、長安拓海作画、愛と誠、少年誌に連載された純愛物の先駆けとなり一世を風靡しました。このやり取りを行っているのが中学生だと知れば誰もが驚くことでしょう。しかし容易にわかることですが、純愛は非日常的であり達成困難です。こうした純愛の物語は読み手も永久に中学生以下であることによって維持できるようなもので、読者の加齢による風化に耐えうるものではありませんでした。そこで70年代的なものから80年代的なものへの橋渡しを担った作品を紹介しましょう。
あー、今日もいいお湯だった。
さて、洗面所で顔でも洗ってくるか。
同じく少年マガジンにて連載された柳沢君雄とんだカップル。この作品の登場は80年代の青少年漫画の展開を方向づける決定的な出来事でした。私たちはすでに73年以降の陸奥英孝を代表とするこれってあたし的な作品のブームを目の当たりにしてきましたが、これと同種の変化が少年漫画においても起こったのです。男女が同居し、そのドタバタを描くラブコメは足立満の作品にも多用される伝統的パターンでもあります。そして現代21世紀、今や誰もが知る作品などはほとんどありません。サブカルチャー自体が細分化し、誰が何を楽しんでいるのか見えにくくなっています。サブカルチャーは今後どのような変化を迎えていくのでしょうか。はい、というわけでドラマというか紹介音声というか、そういったものを聞いていただきました。今回紹介したですね、3作品の漫画なんですけど、知っている方はいらっしゃいますでしょうか。これはですね、知っていたらなかなかですね、まあお年を召したというか年配というか漫画好きというか、うんって感じなんですけれども、まあかなり有名な作品ですのでね、漫画好きを自称する人は読んでみていいんじゃないでしょうか。ちなみに僕はですね、愛と誠以外は読んだことがありませんでした。名前はなんとなく聞いたことあったんですけどね。では、今回の本の紹介に参りましょう。今回紹介する本は筑摩書房より出ております、宮台真司、石原秀樹、大塚明子著、造法サブカルチャーシーンは解体という本です。この本はですね、造法という風にタイトルについていることからもわかるようにですね、以前単行本として出たものが、こう文庫版に、まあなんか増刷というようになってですね、増量されて出た本です。以前刊行されたのがですね、1993年らしいんですね。まあ今より10年以上前なんですね。なのでね、結構割と懐かしい話題が多く登場する本です。ちなみにこの新刊ラジオのドラマの中ではですね、少女漫画と少年漫画を取り上げたんですけども、この本ではですね、他にもサブカルチャーについていろいろ言及している章があります。例えば、音楽コミュニケーションの現在と題した章ではですね、67年に主流であったこうグループサウンズから80年代ロックへの移行っていうのをですね、時代の変化とともに分析しています。いや、いいですね、こういうのね。僕社会学を大学で専攻したのでね、結構興味あるんですよ。でですね、例えばどういうことかと言いますと、90年代前半に行われた調査、最もよく聞くミュージシャンは誰かという中にですね、プリンセスプリンセスとかボーイとかですね、ハウンドドッグとかって名前が挙げられてですね、まあまあなんとも時代を感じされるなと思いますね。今高校生の人プリンセスプリンセスとか知ってるのかなと思ってしまいます。でですね、第4章はですね、性的コミュニケーションの現在と題されまして、アダルトビデオとかこうヌード画像といったそのポルノと総称されるものがこう人々にどのように捉えられてきたのか。またですね、今現在もアイドルの写真を撮り続けているこう篠山紀信さんとか、荒木こと荒木信義さん、こちらについての言及もあります。まあちょっとね、女性にはこうなんかこう嫌われそうな章ではあるんですけども、まあね、女性にこそぜひ読んでいただきたい内容です。まあ一昔前の女性たちが一体どのような考えを持っていたのか、現代に通じるところもあるかと思います。このように、この本はですね、サブカルチャーの歴史的な流れを私たちにとって身近な例を取り入れて論じています。現代のね、僕たちのってね、サブカルチャーはね、もはやなくてはならないものとなってるもんね。電車の中でね、漫画雑誌を読んだりとかね。あと、まあ、普通に会社の中で漫画雑誌を読む人たまにいますけども、ね、漫画とか音楽とかはですね、もう本当なんか切っても切れないというかですね、いろんなメディアが普及した関係で、まあ、iPod で音楽聴いてる人もいますからね。まあ、この新刊ラジオも iPod で聴いてくれてるわけなんで、まあ、これもじゃあサブカルチャーなのかなと思ってしまうんですけれども、まあ、こんな風にですね、サブカルチャーというものをですね、まあ、時代的に追ってみるのも楽しいかもしれません。まあ、あなたもですね、こちらの本を読んでサブカルチャーについてこう勉強するとともにですね、昔の名作というのを知ってですね、ぜひそちらの方もですね、聞いたり読んだりしてみてください。造法、サブカルチャー神話解体。宮台真司、石原秀樹、大塚明子著。筑摩書房より定価1260円で発売中です。はい、というわけで新刊ラジオエンディングとなってしまいました。今回ですね、サブカルチャーの本だったんですけども、まあ僕にとってやっぱサブカルチャーといったら漫画ですね。この漫画なんですけどね、最近ちょっとスタッフ内でですね、とある論争が起きましてですね、それはどういうことかというと、男の人しか分かんないかもしれないんですけども、少年時代に コロコロコミックを読んでいたか、コミックボンボンを読んでいたかでですね、ちょっとグループ分けをされるわけですね。コミックボンボン読んでたやつはガンダムとかロックマンとか大好きだったんですけど、コロコロコミック読んだやつはですね、ベイブレードとかですね、あとミニ四駆とか大好きだったんですね。あなたはどっちでしょうか。ちなみに僕はコロコロ派でした。ミニ四駆大好き。そんな少年時代の話をしてみました。まあ皆さんもですね、自分の身近にあったサブカルチャー、ちょっと考えてみてください。では新刊ラジオこの辺でお別れとさせていただきます。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。